コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。
さあ、今日はもう70回目です ね。8月も終わりに差し掛かっております。
なんか今のは秋の虫のように言おうと思ったらロボットみたいになっちゃいました。今ツイートを共有もしますね。
あ、まずい、あのちょっとスマホを機内モードにするの忘れてた。機内モードしてなかった。機内モードに今しました。録音は続いてるから大丈夫です。
まあ、じゃあ僕の小泉さんがリツイートしたやつに僕の新しいアドレスも足しておきました。
はいはい。よろしくお願いします。さあ、どうですか、夏の終わりで、増野さん。
なんか昨日ちょっと災難がありまして。
災難があったんですか？
なんか、僕ね、ちょっと最近自転車盗まれたんですよ、また。
あ、前に盗まれた、オレンジ色の盗まれて。
前に盗まれた時は、元相方の本田くんのいたずらだと思って、本田くんに盗んだって聞いたらニヤニヤしたんですね。だからあ盗んだなと思って、
盗んでどっか乗り捨てで来たんですかね。い
や、それは嘘だったんですよ。
そうか、
嘘っていうかニヤニヤしただけだったんですよ。
ひどい。
それで結局その自転車は、まあ、6000円ぐらいで買ったやつだったんで。
あ、安いですね。
まあ、取りに行ってね、はい、お金払わなきゃならなくて結局赤字になるから、
あ、5000円かかるんでしたっけ。
なんかね、その時はまだ3000円だったんですけど、遠い場所に行かなきゃならないから、
あ、
もうそういいやと思って結局諦めちゃったんですね。で今回はもう10万円ぐらいするすごいいい自転車なんですよ。
10万円もする自転車かかったんですか？
いや、前の恋人のプレゼントなんですよ。これもだから言わないようにしてたのは、
はい、
その前の恋人のプレゼントだし、
そうですね、
大事にしてたし。
10万円ですよ。
ちゃんと鍵も止めてたのに、
どこまで取りに行っても黒字になる。
それがなくなっちゃって、でもすぐに警察に行って、で前ね、その警察に行った時遅かったの、もう何日も経ってたから、何日も経ってから警察に行くと、相手にしてくれないっていうか、そのもしこう撤去された時出てきたとしても、普通の人と同じようにお金払わなきゃならないんですよ。つまり盗まれたのに普通に撤去されたと同じ扱い
に
なされちゃうんで、今回もすぐにね、夜中に警察に行って、したら、まあ、出てこない可能性もあったけど出てきたわけですよ。それでちゃんと手続きして、まあ、そのなんていうの、お金も払わずにね、自転車も戻ってきたんですけど、だからそれが来れちゃって、ほら普通にね、ちゃんとした駐輪場でも、ガチャって止めるこうお金かかるやつあるじゃないですか、ああいうとこに止めるように気をつけるようになったんですよ。前は飲食店の普通のちゃんとした駐輪場に置いておいたのにもかかわらず、気づいたらなかったんですね。鍵閉めてたんですよ。だからなんかどういう事情か分かんない、誰かがどっかもっと修理なんか変なところに置いちゃってみたいな、よく分かんないんですよそれが。ちょっと疑おうと思えば、最近疑いたくなるようなことがあったんですけど、それはちょっとねあんま言えないの、こういう場所では。でまあとにかくそれで自転車に今懲りてて、どこに行くにもそのガチャって止める系のね、こう駐輪場に止めるようにしてるんですよ。
駐輪場って至る所にあるんですか？
まあ、マスノ商店の前にもあって、1時間無料だけど、その後こうお金がかかっていくんですね。
でも車と変わんないですね。
場所によって高いとこもあるし安いとこもあるわけですよ。
うん、
この間止めたとこなんて、まあ、僕は6時間ぐらい喫茶店にいたせいなんですけど、やっぱ、ね、700円ぐらい取られちゃって。
高い。
なんかね、まあ、7時間いたのかな。まあ愛のことはもう仕方ないよ、自分で読み返してた時があって、
あんまり夢中になって読みすぎて、
まあ、あと土砂降りが降ってたので雨宿りもあったんですけど、気づいたらなんか700円ぐらい取られちゃったんですよ、その自転車のやつが。でね、昨日のことはね、南阿佐ヶ谷じゃない、 JR 阿佐ヶ谷の駅のそばにある駐輪場に止めたんですよ、自転車を。で夜になってその自転車置き場に行ったら、たくさん人が集まってて、みんなで電話してるんですよ。
マスノさん、自転車を中心に人だかりができてたんですか？
いや、もうね、自転車は駐輪場でみんなでこう集まってる感じで、したらなんか壊れちゃって自転車が取り出せなくなってたんですよ。
あ、機械全体が
だから全員取り出せないわけですよ。
ああ、
それで、まあ、誰かが電話して、
駐車場難民が発生してたんですね。
1時間か1時間半後にね、直しに行くって言われてたから、
ああ
、じゃあちょっと1時間か1時間半ね、時間をちょっと置いてからまた来ようと思って、 でまあその時僕なんていうのかな、お腹も空いてたので、うん、鳥吉系の食堂みたいなこう居酒屋に入ったんですよ、うん、ちょうどね焼き鳥が食べたかったんですね、
うん、
でも焼き鳥ってなかなか一人じゃ食べれないじゃないですか、
うんうん、
誰かと行かないと、
うん、
しょうがないからもう手羽先とかチャーハンとか頼んで、うん、あともう居酒屋だから一応お酒も頼まなきゃ悪いなと思って、うん、チューハイも頼んで、
うん、
注文した時にね、まあ、ある知り合いからね、
うん、
今朝霞で飲んでるから混じりませんかって連絡が来たわけですよ。先にそれ気づいてれば、ライに気づいてればその中に集まり入れたのに、もう注文しちゃったとだったから、一人ぼっちでこう孤独のグルメみたいな感じで、
うん、
チャーハン多すぎるなとか、
うん、
手羽先頼んだけど、チャーハンいらなかったなとかと思いながら飲んで、
うん、
お腹いっぱいになって、
うん、
でそれで結局その後駐車場に駐輪場に行ったけどまだ壊れてた。でしょうがないから喫茶店に行ってですね、
あその飲み会には行かなかった、
行かなかったの。でもうお腹いっぱいだし、
うん、
あと一杯しか飲んでないけど真っ赤だったから、
うん、
それでコーヒー飲んで喫茶店で、夜中やってる喫茶店で飲んで、
うん、
でもうお店が終わりになってまた行ったら、
うん、
やっぱりまだ来られてたの、
じゃあ人だかりはずっとそのまんまなんですか。
一人だけ男性がいて、
あ
でその人がまた電話してて、うん、いや僕もさっき1時間半って聞いたから時間とあの潰してたんですけど、
うん、
結局来られたままなんですよってその人が教えてくれたから、もうその日は諦めてですね、自転車まだ朝霞に止まったままですよ。
ひどいことになってるじゃないですか。
そ
うなんです
よ。それもまたその自転車駐輪場に置いたのが2度目なんですよ僕。
その前の時もひどかったんですか。
前の時は普通に帰れたんですけど、もう 50% の確率で事故ですよ。
嫌ですね、
もう本当にね。だからそういうね、ああいうのってさ、警察に言えばいいのかな。でもメーカーがあるじゃないですか、
うん、問い合わせ先が。僕もね、車なんですけど、
はい、
大雪が降った時に、
はい、
あの駐車場から出せなくなったんですよ、雪のせいだから、
はい、
あれなんですけど、でもとりあえずそこの駐車場の管理してますよって表示のあるとこ電話したら、うちは機械を管理してるだけで、
はいはいはい、
その駐車場の雪は知ったこっちゃないって言われましたよ。
そう、それがね、だって自転車ってさ、うん、警察の天下り団体が、
うん、
放置自転車をこうなんか、
うんうん、
持っていっちゃうわけじゃない、
うん、
この間自転車取りに行ったらさ、お店がましく1台撤去するのに1万円かかりますと書いてあるの。
へえ、
だから
そうでしょ。
皆さんから5000円を預かってるけども、
うん、
残りの5000円はね税金で賄ってるみたいなことをお店がましく書いてあるの。
それちょっとさ、明らかに計算間違いっていうか、
うん、おかしいでしょ。
運営のそれ見直しをした方がいいってくらいのコスト計算の間違いじゃないですか。
だからもうおかしいんでしょ。本当に警察の天下り団体らしいんですけども、この辺もあまり信頼せずにね、ある知り合いのジャーナリストが調べたらそうだったらしいんだけど、
本当にそうなんですか。
まあでもそれは僕はその人の意見を信じてるだけで、本当かどうかは、ま
あ、本当にそうだとしたらあえてコストかけてるやり方を採用してるってことじゃないですか。
でも癒着があるのは当たり前じゃないですか。だってさ、杉並区とかがさ委託してるわけでしょ。
で、
それで勝手にどんどんさ撤去してはさ、5000円でこう戻してるわけじゃない、
うん、
で取りに来なかった人の自転車は売るらしいの、中古として。
お
変な仕組みだし、本当はそこにメスを入れたら絶対やばいんですよ、うん、きっと
真っ黒い。
でもそう考えたら
人が死ぬかもしれないですね。
そう考えたらさ、有料駐輪場もね、しょうがなく使うわけじゃないですか、そういうのに。
そうですね、大昔なんて至る所に止め放題でしたよ。
そうだいたい まあ、それ言ったら土地は誰のものか的な話になっちゃうんだけど、
うん、
なんかそういう意味でなんかそんな自転車撤去するんだったら責任取ってほしいと思うし、
うん、
今まで僕自転車人生で盗まれたこと何度もあって、
うん、
その度警察に行っても何もしてくんないわけですよ。
そりゃそうですよ。
そのくせ何もしないくせに普通にちゃんと乗ってると、
うん、
こう職務質問されるわけですよ。
そうですね、
本当に迷惑だと思ってます。
残念な世の中ですね。
残念な昨日だったでしょ。しかもその飲み会に混じれなかったのも間抜けでしょ。
どうなんでしょう。
まあでもその飲み会は混じったら楽しかったかもしれないんですけど、でもまだからね、そういうのは。だいたいその知り合いに僕駅で会ってるんだもん。会って、あえて名前言いませんけど、その知り合いに会って、
うん、
その時にその人もさ、 LINE で僕に飲み会誘ってくれてるんだからさ、その場で行ってくれればいいのに。
それは LINE が先なんですか？
そう、LINE が先で、僕はそれまだ見てなかったのね。あの、既読になってしてなかったの。で、その人に会った時に一言、あれ飲みに行かないんですかって言ってくれればいいのに、ニヤニヤしてるだけだった
んですよ。増野さんの方から言わないから、あ、誘っちゃい悪い空気
だなと思ったのかも。だけど既読にしてないわけですよ、見てないんだもん、まだ。
そこまでチェックはしてないんじゃないですか。
まあね、だからその前だったし悪意もないんだけど、その人も、うん、本当にね、まあ、その人の名前言わないのは事情があるんでしょう、言いません。
はい、
はい。あの、別に怪しい関係な人だったわけじゃなくて、古い友人です。
はいはい
はい。そんなことでね、
はい、
小泉さんどうだったんですか最近。
うちは忙しかったですね。まずね、あの、村田くんが、漫画家の村田浩二くんご夫妻と娘さんが夏の旅行で新潟に来てくれたんですよ、
はい、
で一緒に子供を遊ばせて、向こうのもう1歳のお子さんいて、うちもね、下の子があのもうすぐ1歳で同級生だったんですよね、
はいはいはい、
したらね、村田くんところの女の子はすっごい歩いて、
はいはい、
言葉もね、えれれれれ、あいあいあいあいあいあいみたいな、いろいろ喋って、でうちの子はもうちょっと小さいから、やっとなんかハイハイ仕掛け、下手くそなんですけど、仕掛けて、言葉もあーとかそういうくらいしか言えないから負けてるぞって思いましたよ。
まあ、
髪の毛もね、すっごいふさふさ生えてるけど、うん、うちの子なんかスポーツ狩りみたいなんですよ、女の子なのに。
でも子供の成長って本当違いますよね。あ、本当怖いのが、小学校とかさ、
う
ん、年、あの、1年違うだけでかなり違うのにさ、
そうですね、
よく同じ学年にしてますよね。
あ、そう、ただね、あの、最近、あ、ちょっと上の子のことをすっかりどうだったか忘れちゃったなって思って、自分の本を見返したら、
はいはいはい、
今の月齢の上の子よりはるかに下の子が上に行ってるんですよ。
そうですか。
そう、
そういうものってさ、服装を育てないと分かんないですよね。
そうそうそうそう、
なんか子供って本当性格があるから、夜泣きしない子とか、あの、すごい聞き分けのない子とか、人によって本当違うから、子育ての大変さって比べられませんよね。
比べられないけど、下の子は楽ですね。
そうです、よかったですね。下の子がより辛かった。
そう、うちはもう崩壊してしまう。
そうでし
たか。で、その後祭りがあって、前漫画教室で東京来たから、結構割となんか漫画を描く時間を調整するの大変でした。
うーん、あ、でも漫画今いっぱい描いてますもんね。
そうなんですよ、今ね、あの、 V コミの締め切りが状況と週が重なってるから、状況前にある程度進めとかないと間に合わなくなっちゃうんですよ。その調整が面倒ですね。
なるほどなるほど。今日は、昨日東京に来て、
はい、昨日漫画教室で講座
をやって、そして今日帰るんですか。
今日この後、あの、弟子とネタ出し会っていうのをやって、
毎回やってるやつですね。
そうですね、帰ります。
そうですか。なんかそういえば昨日は雷もすごかったけど。
あ、そうですね、漫画教室の最中でしたよ、雷ゴロゴロ鳴って。
なおかつさ、僕昨日ね、
うん、
ちょうど桜になるって映画を見に行ったの。
はあ、
自主映画なんですけど。
桜になる、
それはまあ正直あんまり私には合わなかったんですけど、あの、ほら、カメラを止めるなの映画監督が、
はいはい、
トークで参加するっていうんで、
ま
あ、それを聞きに行こうと思って行ったんですよ。で、電車の中で丸ノ内線で行って、で、桜になるってずっと調べてたの、検索で、
うん、
感想はあんまし載ってないわけですよ、まだ。
ああ
の、そんな有名じゃない映画だし、
はいはいはい、
したらちょうど桜ももこさんが亡くなって、うん、びっくりしましたよ。さくらさんとお目にかかったことありますか？
ないですね。
僕1回だけあるんですよ。
どこでですか？
あの、糸井重里さんの保護日に書いてた頃だったんですけど、よく糸井さんによ、あの、ご飯ごちそうになったりとか会ってた時期があって、したらある時糸井さんの事務所に行った時にさくらももこさんがいらして、朝までお話を聞いてたので、僕はさくらさん大ファンなんだけど、まあ、大ファンですって言っても、もうそんなこと言われ慣れてるだろうし、
そうですね、
まあ、あと 飼ってる猫、昔飼ってた猫がさくらももこって名前なのね。
すごい名前ですね。
あまりにも運が悪かったので、さくらももこってすごい運がいい名前らしいんですよ。
そうなんだ。
ご本人が言ってたんだけど、
さくらと桃ですからね。
それでその運が良さにあやかろうと思って、飼ってる猫をさくらももこにしたんですけど、もしかしたらその話はし忘れたのかもしれない、ご本人が。でまあご本人がちょうどね、最初の旦那さんと別居した直後だったの。で僕もちょうどその時離婚っていうか、まだ多分僕も裁判調停中だったのかもしれない。でまあそれでいろんな話聞いたけど、まあそれはちょっとプライバシーに関わるから伏せますけども、でまあさくらさんがいろんな話をしてくださって、でもしかしたら伊藤さんはさくらさんのそういう話を僕に聞かせることで、当時の僕の離婚状況を少しでも参考になるようにと思ったのかもしれない。でも僕はその伊藤さんの気持ちを全然受け止めずに、結局裁判も長引いちゃったっていうか、大変だったし、結局子供に会えないままだし、まあ結局なんか何のうまくもいかなかったんだけどね。でもなんか楽しい朝までずっとそういう話をされてて、でなんかでももうその時点でもう仕事一切しなくてもお金が困らないぐらいにはもう売れっ子だったらしいんですよ。
そうでしょう ね。
ですごい羨ましい。離婚されちゃったけど最初の夫婦だって一緒にラジオやったりしててね、オールナイトニッポンやってたんですよ。
オールナイトニッポンやって
て、すごい憧れのカップルだったから、
はあ、編集者と、
ちょっとその辺はね、人生だなと思って。
そうですね。僕はね、あれですよ、去年あの大井川鉄道っていうのを、子供を乗せに機関車トーマスの SL 乗せに行ったついでに、清水市に、まあ、お菓子屋さんの知り合いがいるんですよ、行ってなんかさくらももこさんの生家のあたりを車で通ったりしましたよ。
ああ本当に。
もうないっつってましたけどね、あの辺だよって教えてもらって。
まあでも53歳、
そうですね、
私たち今年僕9月で50なんですけど、あと3歳じゃないですか。
そうですよ、大学1年の時だったんですよね、多分ちびまる子ちゃんの一巻が出たのが。
ああ僕もその頃読んだし、雑誌で読んでましたよ、わざわざ。
すごいですね。好きで。俺はね、中間プレイボーイ読んでたら、石川純さんか誰かが紹介してたんですよ、ですごい漫画があるぞっつって、で当時少女漫画にも興味を持とうと思ってたので、買って読んだら、男子大学生でもスッと入ってくる、とっても面白い漫画でした。
それは後にアニメになったじゃん。あ、そういえばね、そのさくらさんがその朝まで喋った時に喋ってたんだけど、僕がその踊るポンポコリンの歌詞がすごい好きだって言ったら、いつだって忘れない、エジソンは偉い人、そんなの有名っていう歌詞に関してね、そこで有名って言葉は間違えてるじゃないかとご本人が言ったの。エジソンは偉い人、そんなの常識っていう方が日本語としては合ってるような気がするけど、有名にしたんだよねみたいな話をしてました。
15分で書いた歌詞だそうですよ。
でもなんかその日本語感覚としては、文脈上は有名よりも本当は常識なんだろうけど、有名にしたっていうセンスがすごいなと思って。
いやでもそんなの常識っていう有名の方がなんか言葉として濁音が入らなくて音で乗りやすいじゃないですか。
そう、あと有名って、その口語、言葉で喋る言葉としては言うじゃない、子供って。エジソン偉い人なら有名だよって。
そうだね、
だからその辺が、なんか頭でいっかちの理屈じゃないところでね、
そうですね、
すごいこう表現力のあるだなと思って、だってちまる子ちゃんだってさ、ああいう人生歩んでる人いるだろうからさ、誰でもああいう経験があったかもしれないのにさ、誰にも書けない書き方なわけじゃない。
そう
漫画としても、こうツッコミが入って、しかもアニメになった時ツッコミの声がさ、おじいちゃんだったわけじゃない、変な、あの辺がすごいですよね。
そうですね、
本当に。でエッセイとかもすごい面白くてベストセラーになったわけじゃないですか。なんて人生を謳歌した、
そうですね、
才能を発揮した
松江哲明さんがセレクトした上映会があって、はい、僕はそれ行かなかったんですけど、はいはい、その中にちびまる子ちゃん私の好きな歌っていう2作目の映画があるんですよ、でそれはねソフト化されてないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかっていうと結構ね有名なポピュラーソングをバンバン使ってるからちょっと難しいのかなって
権利問題で。
そう でもワウワウで放送されてたのを録画して、まあ、子供が上の子が2歳の時くらいの時から、うん、ちびまる子だっつって見せてたら、うん、歌がいっぱいかかるんですよ、
はいはいはい、
そしたらね Apple Music に加入したら細野晴臣さんの払いそっていうのとか、うん、あともともとパソコンの中に入れてた大竹栄一さんの歌とか、うん、それをね最近スマホに入れて、うん、車でドライブしたり保育園行く途中でかかるようにしたんですよ、うんうん、そしたら映画見終わってだいぶ経って映画のことをすっかり忘れてるんですけど、うん、あれなんかこの歌聞いたことあるぞって感じになるから面白いですよ、うん、
それでもコミックスは出てますね。
あ、そう、
うん、その映画の。
あ、
だから多分紙の歌詞だといいんだけど、うんうん、映像化しちゃうと権利関係が難しいとかなのかもしれませんね。
そうだけどね、でもねお話自体あんま面白くないんですよ。
あ、そうなんですか。結構でもご本人がねアニメとかも脚本チェックしたりしてるって昔おっしゃってましたよ。
あ、それはね、うん、シナリオが桜ももこさんでした。
あ、そうなんですか。さくらさんはいっぱい書いてるから。でも僕前も話したかもしれないけど、さくらさんがあ、エッセイを漫画にすればいいんだと気づいた瞬間に、うん、虹を見た話って知りません？
あ、わかんないです。
なんかずっと少女漫画に憧れてて、可愛い少女漫画描いてたんだけど、うんうんうん、いつも入選しなくて、うん、でも昔から作文が褒められやすかったんだって。
うーん、
結構現代の青春ナーゴンって褒められたりしたらしいのね。
すごいじゃないですか。
それである時ふと、じゃあ私はエッセイみたいなものを漫画にすればいいんじゃないかと思いついたんだって。
お
ー。その時に確か庭で水をまいてたのかな。
ほう。
そしたら虹が見えたんだって。
まあ水まくと虹出ますもんね。ま
あ、それで、あ、自分はこれで大丈夫だなと思ったような漫画があるのね。
は
あ。あとエッセイでも書いてるんだけど、それがすごい印象的で。
へえ。
でも僕の人生にもそういうことあったけど、全然その後
虹を見たんですか。
虹じゃなくてね、前も喋ったけど、ほら芸人活動やろうと思った時。
はいはいはい。
中目黒で花見すらずだったのね。そしたらその日雨が降っちゃって、でも雨がちょっと止んで曇り空の時に一人だけ桜を見に行ったの、
うん、
花見を中止になっちゃったけど、
うんうん、
でまあ本当は屋内で飲みましょうってことになってたんだけど、
う
ん、
どうしても桜が
見たくて、桜見たかったから
気が済まなくなった。
ちょっと桜見に行った時に見ながら、あ、自分は芸人を目指せばいいんじゃないかと思った瞬間があって、その時に桜が輝いて見えたんですよ。
それですごいですね。
それで曇ってるのに
麻薬をやってるみたいですね。
そう、それだ、これだ、僕がやるべきはこうだったんだって思ったんだけど、結局やったけどダメになったから
腰が痛くて泣いた。
そう思うとさくらさんのは成功したから感動的だけど、
ね、
僕みたいに目の前が輝いても失敗したケースもあるから、
うん、あ、まあ失敗とまでは言えないじゃないですか。
まあでもね、そのことを、ね、思い出しましたよ、さくらさんの。
そうですね、う
ん、いやだってこんなに成功し短期間で成功したってさ、短期間って言ったら失礼か。でもこんなに国民的に人気だ、サザエさんに匹敵するわけでしょ。
サザエさんに匹敵しますよ。もう別に超えてるかもしれない、うん、だって世界的な規模で言ったら台湾とか韓国でも人気だし、
だってエッセイ集も3冊確かミリオンセラーになってるから。
すごい。
もうそんな人いますかね。
いないでしょう、うん、田原町さんぐらいじゃないですか。だって
みんな詳しいし、その追悼の文章もすごいいろんな角度からね、
うん、
いろんなサブカルチャーなん
で、桜ももこ世代じゃないですか、
うん、みんな詳しいから、いろんな音楽とかサブカルチャーに、
うん、あとね丸尾さんとか花輪くんとか、
うん、
丸尾くん、あ、ガロ系の何かエッセンスが取り入れられて。
あとほらサッカー選手が同級生だったとかさ、 あとその有名な山本リンダとかね、
うんうんうん、
その西城秀樹とかを出したりとか、
うん、
そういうなんか功績がね。
そうですね、うん、リバイバルヒットさせましたもんね、うん、
なんかなんて羨ましいクリエイターだろうと思いますけどね。
そうですね、うん、クリエイターとしてそもそも自力がないとそんなことできないですもんね。
そう、なんかでももうなんか僕早く亡くなることに関してはもちろん遺族の方とか悲しいと思いますけども、もうクリエイターとしては 素晴らしい人生だったじゃないでしょうかね。
だからね、あと50年したらパブリックドメインになりますよ。
あ、そんなに。でも自分は50、あと50年生きない気がする。
だからね、なんか20代でヒット出して80まで生きると、うん、60年プラス50年130年間パブリックドメインにならないじゃないですか。
だけどさ、パブリックドメインもどんどんルールが変わってるから。
そうですね、
ディズニーの陰謀で
TPP で70年に増えるかもしれない。
結構増えちゃったらもういつまでも、
うん、そう、
いつまでもですよ、
うん、
ね。
まあ50年後は僕もいませんけどね。
本当にね、どのくらい生きるのか分かんないからね、
うん、
まだまだ長生きするかもしれないし、来年いないかもしれないわけじゃないですか。
そうですよ、
本当にね。あ、なんかだから自分の息子とか、まあ、向こう側に来たくなるまではいいと思ってたけど、会わないままの可能性も十分あるなと最近よく思いますね。
ありますね、うん、恐ろしい
本当にね。じゃあ今日はそろそろ行きましょうか。そうですね、課題本にね、
の本がでもね、あのどっちもすごい面白かったんですけど、最初にすごい仕事術読んで、
はいはいはいはい、
その後睡蓮読んだら、はい、あの明らかに睡蓮の登場人物が発達障害でした。
まあだからちょっとリンクしてましたね。僕も読んで思いましたよ。どうだったんだろう。でもちょっと僕悪いなと思ったのはさ、
はい、
ずっとこの番組でもあの一人っ子気質だと言い張る小泉さんにさ、発達障害のを進め続けてるじゃない。
そうですね、
ご本人はでもやっぱり読んでみたら違う。
いや、明らかに僕はこの、うん、あの借金玉さんの前に発達障害ですなんて名乗れないですよ。
あ、それなんだよね。なんかさ、僕最近ね、
うん、
ある歌人の人がね、もう名前出さないけど、ある歌人の人とずっとこう、昔から折り合いが悪いんだけど、
うん、
その人がついに増野さんはあの、まあ、ご本人もほぼ認めてるけど発達障害だってツイッターで書いてきて、
はあ、
だから増野さんの言うことは嘘だから信じないでくださいって言ってきたの。
へえ、
どうですかそれ。
それは文脈わかんないですけど、うん、発達障害の人が言うことは信じるなって意味ですか。
なんか確かに ある発達障害の
差別的発言じゃないですか。
すごい差別的発言で、
うん、
あのね、僕確かに僕記憶がね、時間軸が前後しちゃうの。
あ、
だからよく言うじゃないこの番組でも。
でもそれは増野さんが時間軸前後する人だから信じないでくださいならしょうがないけど、うん、発達障害だから信じるなはちょっと言葉の人として、
あ、その辺のね、
大丈夫なんですか。
厳密さはね、探せば出てくるから見てほしいんですけど、うん、その人の言い分もあるだろうしね。でも少なくてもまずお医者さんでもダメなんで、お医者さんでも誰かのことをネットでね診断しちゃいけないの、
へえ、
それはもういけないルールなのね。
へえ、
なのにその人は、まあ、彼の主張をね僕がね受け止めてなくて、彼の望む通りにはね、
うん、
解釈してないと思いますけど、だからといってね、うん、増野さんの言うことは全部嘘だし、
なんでそんな敵視されてるんですか。
まあ、長年の蓄積でね、長いのかな、すると
仲が悪いと。
まあ、小村博さんと増野浩一の対談が今ネット上にあるので、
はい、
それ読んでいただくと何が起こってるかがちょっと分かると思うんだけど、本当言うと言ってないこともいっぱいあって、僕は僕で長年のいろんな思いがあるから、
うん、
その外部の人には分かんない、こう水面下のもあるのね。まあ、簡単に言うとその人って水面下で僕の陰口とか言うわけ。
へえ、
そうするとみんなが僕にこう教えてくれるわけ。こんなこと言ってましたよって。で、彼は
仲間が教えてくれる
んですか。彼はパブリックな場ではすごくちゃんとした人に振る舞うの。
は
だから、その外から見るとマスロの方がおかしい人で、その人がかわいそうってみんな思ってるんだけど、本当は僕は水面下の出来事があるから、
うん、
すごい信頼できない人だと思ってるの、
うん、
人によって
態度。何歳ぐらいの人なんですか。
まあ、僕よりちょっと年下なのね。
40ぐらい。
なんか、まあ本当一番最初の出会い言うと、僕のやってた掲示板に、
うん、
電子掲示板に彼が投稿したりしてたの。
うーん、
でもそのことをね、今ね、黒歴史と思って言わないようにしてるの、うん、
へ
ー、それは僕の解釈ね、
はい、
こういうこと言うとまた増野浩一さん嘘つきだから信じないでとか言うんだけど、でもさ、発達障害のこう自己診断のサイトかなんかをリンクして、
うん、
こんな風に増野さんの言動は発達障害だから、これ増野さんの言うことは信じないでください的なニュアンスのことをね、
はあ、
ツイートしちゃダメじゃない。
そうですね。
で、僕もその今小泉さんがおっしゃったみたいに、例えば借金玉さんに比べたら全然ちゃんと普通に暮らせてるから、
うん、だっていっぱい薬飲んでるし、
そう思うとね、 まず自己診断でもダメなわけ、うん、自己診断でまだお医者さんにちゃんと言われてないわけ、診断で、
うん、
マスノさんあなたはこういう障害がありますよって言われてないわけ、
うん、
だから僕もこのラジオでも人に言われたりした時にはまあそうかもしれませんって言うけど、うん、自分でアピールしないようにしてんのね。あとは例えば揉め事起きた時にすいません僕ちょっとある発達の障害あるからねって言い訳しちゃダメだと思ってる
のその割に僕のことをそれ扱いします
そう、それが申し訳なかったと思っていや僕は友人だからね、
そうですね、
友人ならね
別に腹立ててないですよ、
友人面と向かって友人として僕もこうだからどうっていう話はいいと思ってたんだけど、ちょっとやっぱそれも失礼だったかもしれなくてなぜかっていうとグラデーションだから人によって違うし、
はい、
あとはもう社会のせいなわけ、そのグラデーションなわけなのに、
はい、
どっからどこまでが異常っていうのは社会の都合で決まってることだから、はい、
そうですね、
で小泉さんみたいな仕事してたらちゃんと家庭もやってるし、
はい、
仕事もしてるんだから問題ないとも言えるわけじゃない、
うん、
で僕もものすごい昔に人に言われ始めて自分でもそうかなと思い始め、
うん、
病院に行こうとしたこともあって実際に病院にかかってみたこともあるけど、
うんうん、
あまりにもその先生が感じが悪い先生だったから途中でその通院やめちゃったぐらいなのね。
なるほど。
で、まあ、実際薬も飲んでないし、
うん、
まあ、どうにかこうにかその記憶の時間軸が怪しいとはいえね、
うん、
でも僕記憶の時間軸は怪しいけども記憶自体は結構いつまでもあって人よりも覚えてることも多いし、
はあ、
僕とその人の間で起こったことは僕も覚えてることも多いんだけど、
はい、
彼は本当とにかく自分のイメージを自分のコントロールしたいように人に伝えたい人なの、う
ん、洗脳したがるタイプだ。
なんかね自分のイメージと違うことを人が言うとね、
う
その人すぐブロックしちゃうの。
へ、
それで僕のこともずっとブロックしてるくせに言いたいことがある時だけブロックを解くのね。そんな卑怯なことありますか。
卑怯者ですね。
それで今までそういうことが繰り返しあって、
はい、
前もそうだったの。突然ブロック解いて僕に文句言い始めるの。
は
で今回も突然ブロック解いたわけ。
言い返そうとするとブレックされるんですか。
まあ、多分その小村さんと僕との対談でね、うん、彼のこと話してるから、
うん、
そういうの反論なんだとしてもでも突然ブロックを解いて、
うん、
で言ったことがマスノさんはご本人もほぼ認めてるようにある発達障害があるから、
うん、
マスノさんはもうご自身の脳と向き合ってね私のことを喋んないでください、
あ、そうなんですか、
喋ったり書いたりしないでくださいっていう、
はあ、
どうですか、それ
そんなに喋ったり書いたりしてるんですか。
まあ僕はしてるんですけどねでもそれは長年のこう積み重ねがあるし、僕は僕で言い分があって言ってるんだけど、そんなさ人に自分の感想を言うなって言う、例えば小泉さん気に食わないね、小泉さんの漫画を、ね、気に食わない感想を書く人がいるとするじゃない、
はいはいはい、
有名人で、した時にさその人に、あなたは脳がおかしいから自分のことを言わないでくださいって言う、
まあ言わないですね、まあ、とりあえず関わらないようにします
よ、まあね、まあでも本当にねでもすごく怖いのはその人って短歌の世界の組織にいるのね、
うん、
ある集団の結構偉いポジションにいるの。
あ、そうなんですか、出世したんですか。
そう、そうするともうマスノこう人付き合っても何もメリットがない人としているわけ、
マスノさんがそもそも敵対してるからじゃないですか。
だって僕短歌の世界にいないから、
はい、
だから短歌の世界にいる人たちはその人のことを敵に回さない方が得なわけ。
そうですね。
そうすると水面下でみんな水面下でこう言ってくるわけよ、
マスノがまた始まった。
違う違う違う違う、だからマスノさん、私も本当は、
はい、
マスノさんの言い分が正しいと思ってるけど言えませんと。
ああ、そう、
表面で言うと私の立場がないから的な言葉で言わないけど、
短歌の世界は大変ですね。
だから気持ち悪いよ、
はあ、
一番ひどかったのがその僕のね穂村さんとの対談の載ったウェブサイトがあるんだけど、
はい、
そのウェブサイトの編集部にメールが来て、私はそのマスノさんが喋ってた人のね、
はい、
ある歌人の人と同じグループにいるものですと、短歌結社って言うんだけどね、同じグループにいるものとしてね、
結社
マスノさんの発言には戦々恐々としています
ショッカーみたいですね、
って言うんだけど、はい、どんな発言したかっていうと、
はい、
ホムナイロスさんがね、
はい、
もしも自分が人を殺したらって話をしたから、
はいはいはい、
あ、もしもホムナさんがね、その僕が苦手なその家人を殺したとしてもちっとも僕はホムナさんを責めませんよって喋ったの例え話だよ、
はい、
でホムナさんがそこでギョッとしたのね、
はあ、
したら僕がいや冗談ですよって言ったの、
はあ、
だから文脈上すぐに見れば冗談だとわかるし、
はい、
たとえホムラさんがその人を殺しても僕は別にホム
ラさんとその人は仲良しなんです
仲良しあだから絶対殺しようがないじゃない
そうですね
だからたとえホムラさんがもしもその人を殺したとしても僕はホムラさんを嫌いになりませんよって言って、はい、なおかつ冗談ですよって言ってるんだよ、
はい、
なのに
むしろ喜びますよなんつってね
なのにそんなあの文脈なのにあのそんなことを言うマスノさんはどうかしているとかモラルがないとかあとその戦々恐々としてますみたいなメッセージが編集部に来たんだけど、うん、文脈上読めばさ、はあ、
なんて来たんですか
いや知らないその編集部から聞いたのはその戦々恐々としてるって言葉だけなんだけどさ、そんなことで戦々恐々とします
そうですね
それで大体さ業界読めばね
ジェイソン・ステイサムの映画とか見ると死んじゃうんじゃないですか
業界読めば僕が言ったのはまず冗談だってちゃんと言ってるんだし、普通に読めばそんな誤解しないじゃない、でその人たちはみんな業界読め業界読めって僕に言ってきてるわけですよなのに自分たちは業界読まないわけじゃないその矛盾ね。
そうですね。
でも、支離滅裂だと僕は思うの、その人たちの主張は。はい、その、同じグループの人もおかしいし、
うん、
その、僕が苦手な家人もおかしいんだけど、
はい、
とにかく、ネット上では、もうみんな沈黙しちゃってて。
それは、みんな、やりとりを見守って沈黙してるんですか？
もう関わりたくないんだろう。でた
そんな衝撃を与えてるんですか？
たった2人だけが、医療関係の仕事をしてるという2人だけが、あのね、ネット上で、たとえ医者であっても、人をそうやって、病名つけたら診断しちゃいけないんだってことを、
うん、
2人の人が書いてくれてたけど、
うん、
その人は勇気がある2人なわけ。
そうなんだ。
そんなこと言ったらもう、組織の中で。
大半は何とも思ってないんじゃないですか？
いや、そんなことない。もう、水面下ではみんな、いろんなこと言って、だって耳に入ってきちゃうの、僕のところに。
へぇ。
で、まあ、これは僕の主観だから、事実関係は皆さんが調べてほしいし、確かに僕は記憶軸がね、前後するんでしょ、本当に。それは申し訳ないんだけども、
うん、
でもちゃんと この番組だってさ、訂正じゃない、ちゃんと次の回で、前回こう言っちゃってたけど、違いましたと。あれは誰かに指摘されてるわけじゃなくて、自分で訂正してんだよ。自分で聞き直して、あれこれこう言ってるけど本当かなって調べて、
はい、
あすいません記憶違いがありましたとか、そういうことは多いけどさ、
一義ですね。
でも基本的にわざとは嘘をつかないようにしてるのね、
はい、
僕はその敵対してるその家人の人はわざと嘘をつく人だから嫌なんだよね。
恐ろしいサイコパスじゃないですか。
いやでもその人本当に人によって
た、まあ、人をサイコパスって言っちゃいけないな。
言っちゃダメダメ。あのね、とにかく人に
知らないから
か、とにかくね態度が違うみたいなのね、だから僕に対しては例えばメール来たこともあるし、あの僕の掲示板でのやり取りとか覚えてるけど、
はい、
もう僕にとっては信頼にならない人なの。でもその短歌の世界ではちょっとこう評論ができたりするから、
うん、
こう賢くて。
でもさ、短歌の世界ってそれこそ我々みたいな、俺みたいな鈍感な人よりもよりなんかセンサーがさ敏感な人たちが結集してるわけでしょ、
うん、
こいつ狂ってんじゃんってみんな思わないんですか？
それが怖いことに、
や
っぱ損得感情ですよ、きっと。まぁ、ちょっとはいますし、あの、僕の見方をしてくださる方もいるんだけど、もうとにかく面と向かってそうすると、結構立場がかわいそうなことになっちゃうから、僕ももう、僕の見方しなくていいと思ってんの。だって気の毒だもん、その短歌のグループの中でさ、居場所なくなったら嫌だもん。
そうだけど、そんなね、やべえやつが仕切ってるところにいない方がいいんじゃないですか。
まあでもそのやばいやつと思ってるのは僕だけで、みんなはその人がまともだと思ってるんだけど。
でも、そのまともだと思ってたら、そのまともだと思ってる人のセンサーが狂ってるじゃないですか。
だから僕側から見たら、すごく不誠実な、しかも作品も別に面白くもない、自費出版したことしかない歌人なわけですよ、僕の中ではね。でもその業界が狭いから、
うん、
そういう人でもちょっと評論ができたりすると、
うん、
こう価値があるようにみんな思ってしまうの。あとみんな自分の作品褒めてもらったことがあったりするから、
うん、
褒めない僕よりは褒めてくれたその人のことを信じるわけですよ。
なるほど。
でね、そのね、
褒められると嬉しいですもんね。
なんかまあある歌人の人がね、
うん、
こう いろんな短歌を集めて本を作った時にね、うん、その僕が苦手な歌人が参加しなかったんだけど、うんうん、あ、参加しなかった理由はそうかってね、ちょっとね僕は思ってしまいましたよ、うん、なぜかというとそのアンソロジーを作った人は、うん、まあ、ご自身が新聞とかで書いてらっしゃるんだけど、うん、割とそのどっちかというと僕に近いこうところがあるような人で、うん、それもちょっとご本人がいくら新聞で書いてたとはいえね、うん、こういう場で言うのはどうか分からないんだけど、うん、あの週刊読書人っていう雑誌の新聞があるのね、週刊読書人っていう、はいはい、それに書いてらしたことがあるんだけど、はい、あのなんだろう、そういうこうなんて言うんでしょうね、その人曰くちょっとこう一般的な感覚と違うんだっていうのを本人おっしゃってるんだけど、うん、そういう人のことをその僕の苦手な歌人をきっとね軽んじてるんだと思う、
ん、
下に見てる、
ん、どっちがどっちを、
だから僕とか、
はい、
そのつまりさ行間を読める人たちしか相手にしてないわけ、その僕の苦手な歌人は
行間を読める人を大事にしてるんですか、
そうで僕とかは行間読めない側なの、
あ、そうなんですか、
と思われてるのその人は、うん、でもそれは人に僕は違うそうと思わないよ、
うん、
だって僕その、ね、苦手な家事の人の最初の短歌の本をね、
はい、
朝日新聞で紹介したこともあるの、それは応援したくてしてるんだよ、
なるほど、
なのにそのね界隈の人たちはね、その本人も界隈の人たちも、うんうん、僕が悪口書いたっていうふうに思ってたみたいで、
皮肉っぽい褒め方したんですか、ま
あ、もちろんそうちょっとエールなんだけど、ちょっと皮肉っぽかったのかもしれないけど、でもさそれってさ皮肉っぽいけどエールってあるじゃない、
ありますね、
それを読み解かなかった人たちなわけ、
じゃあ行間が読めてないじゃないですか
と僕は思ってんの、でももうさ感覚の違いだからさ、向こうは向こうでさ、はい、あんな皮肉っぽいこと書いておいて褒めてるのかよと思うかもしれないしさ、それはズレじゃない、
そうですね、
だからそれはどっちが正しいとかじゃないと僕は思ってるんだけど、
そうですね、
でも向こうは組織立てて自分たちが正しくて、マスノさんは脳がおかしいって言い張ってる、
なるほど、
それである歌人のアンソロジーにも参加しなかったのは、うん、ああだからかって僕は思ったっていう、
え、誰が参加しなかったんですか、
その僕が苦手な歌人、
あ、その人がアンソロジーに参加してなくて、うん、そのアンソロジーを作った人はその人が行間を読めてないって思ってるんですか、
アンソロジー作った人は、別に行間読めないわけじゃなくてすごい緻密な評論を書く人なんだけど、あと才能ある歌人なんだよ、あの賞も取ってるし、評論賞も取ってるし短歌の賞も取ってるのね、こんな名前出せなくて申し訳ないんだけどさ、うん、ちょっと内容は内容だからちょっと名前伏せてみたけど、
そうですね、
その人の本にねどう考えても参加してもおかしくないのに、
う
ん、参加しなかったの、その僕の苦手な歌人は、ずっとね不思議に思ってたの、う
ん、
なんでこの人参加しなかったのかな、
狂ってんのがバレた、
そしたら多分そのアンソロジー作った人のことが別に尊敬できない人なんじゃない、はあ、彼にとっては、
キャンセルしたんですかその人
は、知らないその辺は、はあ、だって単純にアンソロジーってさ乗るのないは自分の判断だからさ、
はい、
誰が乗っても乗んなくても文句言われる筋はないんだけど、
そうですね、
ただ不自然だったのがそのアンソロジーの中に何かと名前が出てきたりとか、
うん、
紹介もしてにもかかわらず乗ってなかったから、
う
ん、あれなんかこの人たち仲悪いのかなと思ったりしてたの僕は、
へ、
まあでもこれは僕の勝手な邪推っていうか憶測だから信じないでくださいね、
はい、
あのまあ、ご本人たちが調べてください、うん、そして違ったら違うと別に書いてください、
出てくる登場人物マスノさん以外誰も知りません、
だいたい知らないから名前も出なかったんだけど
そうですね、
なんかさこういう話しててもね、うん、なんかもうさ
手探
り、うん、なんかもう嫌なのがさもう本当に水面下でしかみんな言わないしさ、はあ、気持ち悪い、
まあそうですね、登場人物も知らなくてさらにその水面下のことは計り知れない、
でまた狭い世界のことだからさ、いや僕はその短歌のグループに全く入ったことないし一人でやってきたから、基本的に短歌雑誌に載った時には悪口しか載んないわけですよ、
はあ、
ほぼ載んないか悪口だったの、
ずっとね、原田さんは入ってるんですか、
入ってない入ってない、
はあ、あの加藤千恵さんは
入ってない、
だからあ、そうなんですか、
あのもうね被害妄想と思われてもいいけども基本的に僕のことが書いた時に悪癖だったりしたの長年、
へ、
最近は違いますよ、最近はもう違うけど、だいぶデビューしてからだいぶ長い間ずっと僕のことは悪癖しか書いてなかったわけなんですよ短歌雑誌では、でそういう僕とその短歌のグループの中でちょっとポジションがある人とは、うん、もう話にならないっていうか、
うん、
なんかもうね、まあ多分みんなどっちもどっちと思ってるでしょうけど、
うん、
でももうさ、一個一個の発言でこの発言はないんじゃないってちゃんと考えてほしいと思うんだよね。もう人間じゃなく、マサノさんってこういう人とか、その家人はこういう人とか、この人はこういう人とか、なんかそんな風に決めつけずに、あと今もちょっとうまく言えなかったけど、ご本人が自己申告でね言ってても、それでも扱いが難しいことだと思うの、こういうことって、だから小泉さんに僕がこの本を勧めたのもちょっとダメだったのかもしれないんだけど
いやでも面白かったし、とても参考になる本でしたよ、
だから少なくとも、ツイッター上でそういうことを診断しちゃいけないってことぐらいはみんなが言ってほしかったし、未だにも分かんないです、見てないけど、その人消してないと思うの多分、そんなことってさ許されるんだろうか。で、人にモラルとか解くんだったらさ、そっちの方がよっぽど問題だと思いますけどね。
そうですね、
で、まあ、この本も僕はね、こういう類の本いっぱい読んできたんですよ、でも実際病院に行ったら、いや、マスノさん違いますって言ってくれた人もいたのね、だから分かんないんだよ、こういうことって。グラデーションになってるから、あとは自分がこうだからみんなもそうってわけじゃないじゃない、こういう症状って。
まあ、この本の中でもね、借金玉さん自身がもうこれが参考になるのは自分程度の感じの人ですよって言ってますもんね、
で、この方の場合薬も飲んでたりとかして、結構その大変だよね、この人生ね。
まあ、僕もね、若干身に当てはまるところもあって、それがね、茶番センサーっていう言葉で、
茶番センサーね、
昨日も漫画教室の飲み会で、そういう要は茶番センサーってどういうことかっていうと、天気の挨拶とか、そういう差し障りのない挨拶みたいなやり取りを食ったらねっ、そんなのなんで言わなきゃいけねえんだよ、見りゃわかんだろみたいな風に思っちゃうのを、そういう茶番センサーをオフにしましょうっていうハックが書いてあるんですよね。
つまり世間話が苦手なんですよね。
そうだ、なもんなんだそりゃ、毒にも薬にもなんねえみたいな。漫画ジュースでもそういう人がいたから、あんた発達障害なんじゃないですかって言って。
そんなこと許されちゃダメ。
言っちゃいました。
今さ、カジュアルにさ、すぐみんなさ、アスペだとかさ言うじゃない、
はい、
本当はダメなんだよそんなの。
ただね、それはね、あれですよ、僕がいつも聞いてる東京ポッド許可局で、自意識が邪魔をするっていうコーナーがあるんですけど、あれ明らかに茶番センサーを題材にしたコーナーなんですよ、
茶番っていうかさ、作り話に敏感じゃない？僕結構作り話にすごい敏感で。
作り話って何ですか？
例えばさ、前も話したけど、マクドナルドで女子高生がこう言ってたとかいうさ、
作り話だね、
絶対作り話じゃないですか。
俺そんなの、マスノさん以外から聞いたことないですよ。
いや、ネット上にいっぱいあるんですけど、僕その、ネットにあるこう作り話ってすぐ作り話と思っちゃうのね。人が結構さ、作り話だと思ってても乗るみたいなんだけどさ、乗れないんだよね、作り話って。
へー、
小泉さんしたことないですか？
あんまだから目にしないからわからないし、作り話だっていうことすら気づかずにスルーしてるだけかもしれない。
じゃあ世間のさ、本当にあった話ですよって言うけど作り話としか思えないことってあるじゃない。そういうことに敏感ではないです？
で、具体的に今なんか思いつかないですね。
そうか、僕結構人よりも過敏だし、まあだからいわゆる発達障害的な自己診断するとかなり自分では当てはまると思っちゃうんだけど、
はい、
それでもなおかつ病院に行くと、いや、あなたは違うって言われちゃうんだよね、でその辺はさ、まだ結局大人になっちゃってる人とも診断してもらえなかったりするのね。もう子供だと診断した方がその後の人生に関わるんだけど、もう大人で結構普通に暮らしてる人が診断してもしょうがないっていう考えのお医者さんもいるのね。
今更どうにもなんないですもんね。
だからその辺はさ、本当に扱いに困ることなんだよね。だからこの方が珍しいのはさ、こんなに堂々とさ、自分が発達障害でどうしたら仕事がうまくいくのかを書いてるじゃない。
この人だからこんな重いね、障害を持っていながら、まあ、困難を持っていながらちゃんと会社勤めして、なおかつ営業仕事しなきゃしてるってことが驚異的ですよ。
結構頭はいいんですよね。そう、学歴もあるしね。
そう、
で
ご結婚もされてるみたいですしね。
なんか、いや、結婚されてましたっけ、
うん、奥さんいるって書いてましたよ。
なんかさ、そう、ツイッターはフォローしてるんですけど、この方ね、例えばカバンが重いの、自分のカバンって、うんうんうん、それはやっぱりカバンの中身を入れ替えると忘れ物しちゃうから、うん、やっぱカバンをいつも同じにしとかないとダメだし、うん、あとカバンにお札とか隠したの、
うん、
なぜかっていうと財布にお金がないまま飲食店に入っちゃうことはよくあるから。
そんなこと言うと置き引きに合いますよ。
うん、まあね、でも合うよ実際。あのでも本当にそんな感じなんですよ僕の場合も。 あとメモを取んないととかね。うん、だからこの人のやり方で、あ、自分はできないなと思うこともあって、机のものをこうガシャガシャってこう外して、そうすると仕事に切り替えができるとか、
うん、
変わったちょっとアイディアで自分にはできないなと思った
り、まあ、俺にもそれやるとね、大事なのまで落ちてむちゃくちゃになるからできないけど、その切り替えのやり方は
気持ちがね、
そう、なるほどって思いましたよ。
うん、
あるあるって。
そうそう、まあでも長年苦労してこうしたらうまくいくんじゃないかってことを、
うん、
あの自分なりに開発してはやってるわけですよ。
うん、
で僕自身もそういうこといくつかあるんだけど、あ、この人の方がよっぽど丁寧にやってるし、
うん、
あのあとは営業マンみたいなことしてるわけでしょ。
そう、
本当大変ですよ。でもまあ良さもあって、例えば正直だったりとか、
うん、
そういうことがプラスになることもあると思うんだけど。
そうそう、
うん、でも僕前から言ってるけどさ、空気読むとかさ、
はあ、
空気読むと言ってもさ、同じ考える人同士で空気読んでるだけだからさ、
うん、同調してるだけですよね。
うん、全然空気読むってさ、どうなんだろうと思ってるけどね。
うん、まあ正直どうでもいいなって思ってますよ。
小泉さんだから漫画家だったりとかご自身がお店やったりとかしてるし、
そうですね、店はできてない。
まあでもいろんな事情で訓練が行き届いて、
うん、
どうにかやってきてるんですよきっと。
そうなんですか。
でも小泉さんが一人っ子気質って言い張るのはいいかもしれないね。
うん、だって一人っ子気質ですよ。あのね、分かって子供を見てて、うん、0歳でも、あ、こうして人は大人になっていくんだって分かった瞬間があるんですよ。
うんうん、
あの子供が2人で夜中、あの下の子がわーって夜泣きし始めたら、
うん、
上の子も一緒に泣き始めたんですよ。
うんうん、
っつって、そしたら上の子の方が断然こうアピールが強いから、でも絶叫し始めたら、
うん、
下の子がすっごい冷めた表情で泣き止んだんですよ。
うんうん、
あ、0歳なのにお兄ちゃんに譲ってるって思いましたよ。
うん、
で上の子こうやって抱っこしてて、そしたら下の子がおしゃぶりをこうチュパーって俺にズボって押し込まれながら横目でそれをじーっと見てるんですよ。
うん、
自分だって抱っこしてほしいのに、こんな騒いでる子がいるんじゃしょうがないわみたいな。
兄弟は確かにその人格形成には大きいかもしれませんね。
あ、だからね、あのあれ見てもそう思いましたよ、北の国から。
うんうん、
あの純くんの方が全然ガキなんですよ。
うんうん、
あのホタルちゃんより、そうホタルちゃんの方が下なのに常にお兄ちゃんを立ててあげたり譲ってあげたりして、し続けて大人になってって、
うん、
おかしなことしちゃうんですよ。
なるほどね。今ちょうど北の国から見てるんですよね。
そうです。あの次2002遺言で最後です。
最後ですか。ついにそこまで行きました。
そうか
まあそうだね。でも確かに取り壊すっていうのはいいかもしれないのと、あとはさっきも言ったように、僕もじゃあ何かあった時にね、自分はちょっとその 脳がおかしいんですっていうことを仕事の理由にしちゃダメだと思ってるの。
はい、
だから例えば友人たちが察したりとか、
うん、
あ、この人ちょっと変わってるなっていうふうに思われてもしょうがないんだけども、
うん、
あんまり最初から一言目でね、あの自分はこうなんですって言わないようにしてるの。
うん、
せっかくそうやって気をつけてたのに人に指さされちゃったんだけどさ、
うん、
なんか、まあ、それはでも人によると、もうこういうふうにご自身がちゃんと言うことでうまくいくこともあるかもしれないし、
うん、
これもだから発達障害じゃなくても役立つっていうのは本当で、
本当に
どんな人でも、
うん、
多分多かれ少なかれあるこうちょっとしたこう自分と違う感覚の人と付き合う時のね、工夫みたいなものとか、
うんうん、
あと日々の暮らしの中で、でもこの本でハッとしたのがさ、
はい、
電車の中で化粧する女性って、
ええ、
ある種の発達障害の可能性があるって指摘があって、
ありましたね。
あんまり僕考えたことなかったけど、そうかも。
ただだらしない人だと思ってましたよ。
僕自身がもし女性だったら お化粧するかも、電車の中で。
俺はね、化粧しないと思います。あ、
化粧しないとしても、
あのね、同じところがあって、鏡を見ないって、俺今もそうですもん。
そうそう、僕もそうだ。
そう、
鏡見ないよね。
そう、
でもみんな見るみたいだよ。
うん、まずいですね。
僕だってよくさ、撮影とかしなきゃならない時に全く鏡見ないでヒゲ生やしたままで来ちゃったりとか、
は
あ、あ、今日撮影だったんだってことよくあるもん。
はあ、ねえ、恐ろしいですね。
恐ろしいよ。
これじゃあ、増野さんなりの何か生活上の何か工夫ってありますか？
まあ、これ読んだ時の僕の一番の実感は、うわ、自分は軽いなって。
ねえ、双極性障害も患ってらっしゃいますもんね。
あとさ、この ADHD と ASD ってさ、別だって言われてるけど混じっちゃってる人もいるんじゃないかとかさ、
そうですね、
本によって違う。何十冊 もう結構いっぱい本読んでるから、いろんな説があるの。
で、
当事者の本もいっぱい読んだけど、あの二木凛子さんって人だと思うんだけど、
はい、
その人なんかご飯食べに行きましょうって言われると、うん、おかずはって言っちゃうんだって。
ああ、もうご飯っていうのは白飯だけっていう風に、
それがね、頭では知ってるんだって。二木凛子さんって翻訳家なんだけど、うん、まあ、アスペルガー症候群だってことをこう公言してるのね、
うん、
その人は頭ではね、うん、ご飯ってあのお米のご飯じゃない、ライスだけじゃないと知ってるの、
うん、
でもとっさに聞かれた時に冗談じゃなくて、ご飯食べに行きましょう、おかずはって言っちゃうんだって。だからその頭ではテストだったらちゃんと答えられるんだよ、
うん、
テストだったらご飯ってこのことだって言えるんだけど、
うんうん、
やっぱとっさだから、
うん、
でそれを僕結構、なるほど、そこまで自分は重くないけど、
うん、
でもすごく近いことはあったなと思う、
うんうん、
僕小学校の時にさ、確か小学校2年生から3年生に上がる時に、
うん、
あの3年生に上がっても2年生の時のノートがある人は、
うん、
2年生用のノートでいいですよって先生が言ったの、
うん、
それ聞いて僕はわざわざ2年生用のノートを買いに行っちゃったんだよね、新品。
ほう、
だからそれは2年生用のノートが残ってたら使ってもいいよって意味だったのに、
うんうん、
わざわざ先生の言うことを真に受けて、あ、3年生でも2年生用のノートでいいのだと思って、
うん、
2年生って書いてあるノート買いに行っちゃったことがあって、今思えばすごいおかしいんだけど、
そうですね、
でもそういうふうに自分が勘違いしたのはよくわかるんだよね、うん、
まあ、軸は3年生のノートですけどってことですよね、
うん、でそういうことが昔からあったから、
うん、
こうやって言えば言うほど自分で認めてるみたいだけども、
うんうん、
でも子供とかさ、どんな人でもちょっとそういうことってあるじゃない、勘違いって。
そうですね。
だから程度問題なんだよね。だから昔だったらちょっと変わった人ってことで終わってたのが、
うん、
今何でもラベリングレッテル貼りしちゃうじゃない。
そうですね。
それも社会がスムーズにいくためにはいいのかもしれないけど、
うん、
ちょっとデリカシーないっていうかさ、
うん、
どうなんだろうね。
まあしょうがないですね。
ね、こんなに大変なことをしてさ、
うん、
暮らしていくのかと。
そうだからね、これ読んで真っ先に浮かんだのは、ヨルヒル駅に現れた発達障害の若者で、
はいはい
はい、彼もこんな大変な思いしてんのかなって思うと同情的な気持ちになったんですけど、
まあ、
やっぱり関わるとこっちの具合が悪くなるから、はい、やめとこうって思いました。
まあ、そのことについてはね、有料配信で喋ったことがあるんだよね。
そう、あ、有料か、そうか、うん、そうですね。
どうなんだろうね、なんかその辺もさ、
気の毒だなって思いましたよ。
あれはでも僕は自分も当事者だからと思って喋ってるけどさ、やっぱ当事者だとしても程度があるしさ、
多分彼の方がずっと大変ですよ、
うん、なんかその辺も語るの難しいよね。
うん、
でも本当に気をつけよう、僕。だからそうやってさ、自分の意見がたとえ通じなかったからといってさ、
うん、
あなたの方がおかしいから自分について喋んないでくれとか書かないでくれとかさ、
うん、
本当に失礼な意見だよね。
そうですね。
でもそんな、それでさ、むしろ組織の偉い人たちがさ、うん、君のその発言はちょっとひどいよって言えばいいのに言わないわけでしょ。
あ、もっと偉い人もいるんですか。
いるわけ。
へー。
あのだって短歌のグループってトップがいてヒアルキーがあって、
うん、
その中にこうお弟子さんがいるっていう構造になってるからさ、
うんうん、
もう結構ひどい、もうそのグループ全体がひどいんじゃないかと思い始めた。
うん、
戦々恐々としてますとかいうメッセージをさ、うん、練習部に送ってる暇があったらさ、
うん、
そういうことを ネット上で医者であっても信頼しちゃいけないんですよって言うべきじゃないでしょうか。
そうですね。
僕その2人だけ言ってくれたそのことすごく信頼してるもん。そんなことをツイッターで書くことで自分の立場悪くなるかもしれないのに、やっぱし言わざるを得なくて言ってくれたんだと思うんだけどさ、2人だよ、たくさんの人がいる中で。また繰り返しになっちゃった。でもこの本はなんだろう、僕本田くんに負けたのね。だから本田くんにもさ、はい、なんかあなたはそうだって言ってみたりしろいけどさ、だから僕はちょっとさ、自分がいや発達障害なくても役立つし、
はい、
違ってもいいから、あのこういうことが参考になるんじゃないかと思ったんだよね。
あとね、ハッとしたのはね、休みを取るのもなんか大事なその業務の一つだみたいに書いてるじゃないですか。あーって思って、俺もう休みなんか全然ないんですけど、
あ、僕もだ。
普段から遊びみたいな仕事をしてるから、いや、なんかまあ過集中とかね、この人あるけど、俺そんなに過集中もしないので、特にストレスではないから大丈夫かなって思いました。
でもいや、僕も好きな仕事しかしないから、あのだらだらだらずっと仕事しちゃうのね。
そうですね。
で結局休みの日とか丸一日何もしない日なんかないし、まあ、それでもサボって風邪で寝込んだりしちゃうんですけど、小泉さんなんてお子さんもいるんだし、ちょっと休まないと。
でもね、土日は2時間ぐらいしか仕事できないですね。
それで十分じゃないですか
それしとかないとあと回らなくなるな。
小説家の人とか1時間しか集中できないから、それしか書かない人とかいますよ。
それでね、でもコストが見合ってればいいことじゃないですか。
なあね。いや、でもこれ読んで思ったのは、まあ大変だな。
そう、あとね、やっぱこの人はその創意工夫がとても素晴らしくしっかりされてて、
言語化もうまいんだよね。
そう、あとね、だから自分ももうちょっと工夫して整理整頓できるように何か考えなきゃいけないなって、で考えついたらいいなって思いましたよ。
うん、なんかこの人がさ、会社のルールとか分からずにさ、お酒とか継がずにね、なんかどんどん孤立していく様とかが描かれてるじゃない。あ、自分も会社行ったことあるけどそうだったなとかいろいろ思い出しちゃったな。
僕も飲み会とか本当に嫌いだったんですけど、ある時気持ちを切り替えたんですよ。飲み会で僕はもう常に早く帰りたいな、終わんないかなって思ってたんだけど、もっとつまらなそうにしてる人に話しかけようって思ったんですよ。
あ、ルールにしたのね。
そう、そうやって孤立してる人に話しかけてたらすっごいつまんなかったです
結局はつまんないのか。
そうそうそうそう、やっぱこだからおめえ孤立すんだよって思いましたよ
難しいねなんかでもさ、僕わかんない、小泉さん僕のことどう思ってかわかんないけど、
はい、
僕は小泉さんと話してると全然ストレスがないよね
そうですか。
そう、だからすっごい助かってて。
僕はちょっとないことはないですよ。
ないですか。これなんか言ってないことあります？
いやー、まあ苦手な話題の時がありますよ。
あ、本当？これまた話してるなとか。
うん、早く終わんないかな。
あ、そうか。そう、僕はないのね。だからその辺は、あの傾向が似てる人だとそんなにストレスないんじゃないかなと思ってたけど、小泉さんはあるのか。
いや、まあ別に嫌ならもうやめてますから、特に。
あ、そう、そう、ちゃんと言ってくださいね。
うん、まあその程度のことですよ。
そうですか。もう終わんないかな、この話と思ってるってことか。
まあ、あの僕が苦手な、ゲイにまつわる話題とか。
ああ、なるほどね。それはね、小泉さん苦手だもんね。
そう、だから差別したい気持ちはないんですけど、ただあの線の引き方とか分かんないし、うかつなこと言えないじゃないですか。
ああ、そうなんですけど、どうなんだろう、その辺は。その辺も難しいんですよね。
だから、まあ、早く終わんないかなって常に思います
そうか、僕はそういう話いっぱいしたいんですけどね
だからそういう気持ちの合う人と話してください。
まあね、そうかそうか、小泉さんはその辺が全くないんだね。
そう、
でも前小泉さんのこともね、なんか小泉さんはどう考えてもゲイだと思うってツイッターで書いてる人いたよ
本当ですか。
アーティストの人で、で僕はその人に、いや小泉さんは僕の知ってる限りお子さんもいたり、あの最初結婚しなかった恋人もいたし、どう考えてもむしろゲイじゃなくて、どっちかというとゲイが苦手なタイプの人だと思うっていうふうにその人には伝えたんだけど、その人は勝手に人の振る舞いとか見て、答え合わせもできないじゃない、そんな人のことゲイかどうかなんて。
まあ、ちょっと仕草がグネグネしてるからですかね。
なんかその人の中のセンサーがあるんじゃない。
は
だ、そういうレッテル貼りっていうかさ、僕はそういうこと言われても、あ、自分の場合はね、 あのいいんだけど、小泉さんは違うじゃん実際。
そうですね。
その辺は人々のそういうねレッテル貼りって本当に勘違いだなと思う、う
ん、まあでもね、みんな面々好き勝手に考えるもんですよ。しょうがないですよ。
そうですか。なんか割り切ってますね。
うん、だって俺だって勝手に考えてるから。
そうか、
しょうがない。
小泉さん面白い人ですね。
そうですか。マスモさんに言われると、うん、びっくりしますよ。
いや、不思議なルールで生きてるんだなと思って。
うん、
そうか。やっぱこの本は小泉さんの奥さんとか読んだら参考になるかなと思ったけど、そうでもなかった。
あ、全然読
ませてもない。
進めてなかったです。
そうか。いや、だからパートナーとかが困るんじゃない、こういうのって。
う
ん、分かんない。
まあ、妻のこともね軽々しく言うと後で叱られる
から、叱られるか言わないようにしてんの。そうか。僕でもこれ読んで思ったのはさ、その病院にかかろうとしていくつかの病院に行った時にね、
はい、
薬を勧められるんだけど、やっぱ飲めたくなかったの。
あ、
だって物書きだから左右されちゃうかもしれないから。
そうですね。
だそれでこの人は飲んでるからさ、うん、飲むと少しはうっかり忘れがなくなるのかなとかさ、うん、
でも創作にはちょっと支障があるみたいなこと書いてましたね。
創作ってさ、何かのエラーみたいなものじゃない。
そう、偏りですよね、歪みとか。う
ん、エラーがなくなるとさ、あんまりクリエイティブじゃなくなる。糸井さんが言ってたのね。糸井さんがやっぱり勘違いとかしがちで、その勘違いをもとにコピー考えたりするんだって。
あ、すごい。
読み間違いとか。
すごいすごい。
だから糸井さんもその、まあ、ご本人もよく言ってらっしゃるように、あんまり銀行とかの手続きとか得意じゃないらしくて、
うん、
やっぱそういう人のできる役割ってあると思うんだよね。
あ、僕ね、なんかこう言い方として自分を正当化してるみたいであれなんですけど、うん、僕本当にね立て続けに何から何まで忘れるんですよ。
うん、
松野さんと違って。
うん、
もう覚えてるだけ大したもんだって思うんですけど、うん、でもそっちの忘れることで生み出す力が備わりやすいような気がしてるんですよね。
いや、そうかもね。あの、だってさ、全く忘れちゃってもう一度その作品を読み直した時楽しいとか得だもんね。
あ、もう映画も全部、もう特に近年見たのもう全部ほぼ忘れちゃう。
この間さ、歌人の穂村ひろしさんのトーク気に入ったらさ、
うん、
穂村さんが同じエッセイを2回書いちゃったことがあるんですよ。しかも連載で続けて、前回と同じですよって編集者に言われたって話を聞いてて、わ、穂村さんもそうだったら安心ってちょっと。
そうですね、うん、
すごくないそれ。
うん、面白い。
さすがにそこまでのことはまだ今のところないけど、あ、でも自分もわかんない。自分もさ、自分では記憶してると思ってることでもさ、人によっては増野さん忘れっぽいと思われてるのかな。だからやっぱみんな言ってくんないよね。また小泉さんみたいに、
はい、
増野さんがそういう話するの苦手とかさ、
はい、
遠回しに言ってくるだけマシでさ、
割とストレートに言いましたよ。
でもさ、言わない人って言わないんだよ、我慢して。
あ、そうですね。
言えばいいじゃない。
うん、まあそういう話題になったから言っただけで、言われなかった、そういう流れがなかったら言ってないですよ。
僕でもそれは物書きでさ、増野さんはホモっぽいって言われたこと一回だけあって、
はあ、
その人はコラムニストですごく気を使った大人っぽい言い方を提案するって連載してる人だったのね、
うん、
その人が泥酔した時にそういうふうに言ったの。結構絡む感じで、
なんか何かのタガが外れた時に言ったんだ。
びっくりしちゃって、はあ、この人はこんな風に人のことを厳しく見てるから、
うん、
そうやって大人的なね、
うん、
言い回しが思いつくんだなっていうふうに思って、
うん、
ちょっとその人と交流が深かったのに苦手になっちゃった。
苦手になるんですか。
だってそんなさ、突然飲み会に僕がちょっと遅れて行ったらさ、うん、
正直に言ってほしいみたいに言ってたのに、
それがさ結構悪意がこもった言い方だ
った。ああ、そうですか。
ちょっとびっくりしちゃった。
あ、ニュアンスってありますもんね。
飲み会に遅れて行った時にさ、言われたの。そう、結構きつい感じで、でさ、もちろん自分だってさ中性的だなとかさ思ってるしさ、なおかつもその時は違ったけど、今はもう男の人と付き合ったこともなるからさ、
うん、
そんなこと言われてもいいんだけどさ、
うん、
そんなこと物書きの人がさこう絡む感じで言うとは思わなかったんだよね。だから怖かった。その人のコラム読むために怖いもん今。
へー、
名前を伏せてますけど。
そうですね。
でもすぐ分かると思います。大人っぽい切り口の、こんな風に大人っぽく言えばタガが、あの、角が立ちませんよっていうコラムを得意とする人だよ。
へえ。
ニコニコしてる人なのに、酔っ払った時の目の座った感じで呼ばれたんだよ。怖い。
分かった。
分かっても言わないでください。まあその方忘れてると思うよ、酔っ払ってたから。怖いね。
なるほど。じゃあ、うん、水田行きますか。
水田行きますか。
早坂瑠衣さんの睡蓮です、はい、2冊目
これ久しぶりに返した南
海文庫、
うん、こっちが僕のか
そうですね、うん、僕が増野書
店睡蓮は前回も言いましたけど、はい、まあ、早坂瑠衣さんって人は昔別名義青木恵子って名前で、
はい、
オメガトライブとか今井美樹とか作詞家だったのね。
すごい売れっ子ですね。
で作詞家でなおかつサンリオっていう出版社から、
はあ、サンリオ SF 文庫、
うん、サンリオってねもっとおしゃれな刺繍出してたことがあったの。
あ、そうなんですか。
その時に青木恵子名義でたくさんの刺繍出していて、
はあ、
すっごくなんかいい詩人だったのね。
へえ。
であとユレイカっていう現代詩の雑誌の新人賞も取ってんの、
うん、
ユレイカの新人っていうのも、
うんうん、
で短歌の歌人でもあって風の吹く日にベランダにいるとか短歌の本をいくつか作ってて、まあ、ちょっとレジェンド的な人なんだけど、
うんうん、
その人の小説最初の小説がルピナスっていう小説で
ルピナス
それは講談社から出版されたんですよ。でこの睡蓮の後書きにも書いてあるんだけど、
はい、
睡蓮を最初に読み貴重な時間を割いてくださった吉江邦夫さん、彼と私をつないでくれた増野幸一さんって書いてあるけど、僕が早坂さんのファンだったから、
うん、
そのルピナスって小説が素晴らしいと思ったので、
うん、
あ、違う違う、早坂瑠衣さんをまず吉江さんに紹介したんだ、
うん、
吉江邦夫さんっていうのは僕の手乗りクジラのデザイナーね、
うんうん、
手乗りクジラっていう本のブックデザイナーの人で、
うん、
その人に、早坂さんを紹介したことがご縁で早坂さんの最初のルピナスが講談社から出版されたのね。確か群像って雑誌に載って、
うんうん、
でその後この睡蓮も講談社から出る話があったんだけど、
うん、
本当いろんな事情で出版されなくて、
これはどっかで連載してたんですか。
いや、ご本人の書き下ろしだったので、僕その書き下ろし原稿を生原稿というかパソコン原稿で見せていただいた時があって、すごい読んだ時に感動して、その年の、まあ、だいぶ昔だけど一番好きな小説だったんだよね。で久しぶりに最近読み返したけど結構すぐ読めて、変わった、読み返すと不思議な偶然みたいな本でしたね。
まあね、ぎょっとする、たびたびぎょっとしましたね。
なんかそのぎょっとするんだけど、
うん、
言葉一個一個が的確で、
うん、
こういうふうにこう言葉を置くしかないっていう感じの、何かこの人にしか見えてない世界の捉え方みたいなものがピタピタってこう書かれてるから、
うん、
なんかすごい感じの、なんか怖いぐらいのこうソリッドな小説なんですよ。
あのね、最初の方で、まあ、この発達障害読んだ直後で読み始めたら全部終わりました、どうもお邪魔しましたって解体屋さんが話すんですよ、うん、声をかけると、うんうん、
はい、
ご苦労様、お邪魔じゃなかったわ、またいつでもいらしていいわってこう主人公が返事するんですよ、
うん、
これがもう発達障害っぽい、
あ、この語り手の人がね、
そうで、ね、これのこういう感じの言い方、大島由美子さんの登場人物にも結構あるんですよ ね、
うん、ね、あのね、だから物書きとかクリエイターって、
うん、
ちょっとその傾向がある人がすごく多いから、
うん、
家人なんてすごく多いと思うよ。だってその
じゃあその結社でそういう人が多いにもかかわらずそういうことを言うのってどうなん、
いや、ダメですよ。みんなその辺を考えた方がいいよ。とても多いと思うし、むしろそういう人たちにちゃんと開けてるのが短歌の良さなわけ、
ね、
いわゆる
批判材料に使ったらダメじゃないですか。
社会的にはちょっとおかしいような、うん、あの方向音痴だったりとか、車の免許持ってない男性とか、
そう
そういう人が集まるのが短歌の世界なのに、
そうでしょ、
それを否定して、
うん、
そんな人は自分の作品を語ってほしくない的な、
うん、
あなたの言うことは間違いだらけだとかいうようなレッテル貼りをするのは、
だから歪んだ人たちが寄り添ってるわけじゃないですか。
そう、 だからそういう意味でも、まあ、話が戻っちゃったけどさ、こそ確かにこの作品ってさ、そもそもホームレスがテーマなんだけど、題材なんだけど、ホームレスって多いんだよね、そういう方が。あ、この話はちょっとあらすじをざっと言うと、語り手の女性が長く住んでたアパートが取り壊しになっちゃうんだよね。
一軒家じゃないんですかね。
アパート、一軒家か。お家が取り壊しになるんだよね、うん、それで住む場所なくなった時に、ホームレスの人と知り合って、ホームレスのキャンプで、自分もテントを張ってホームレスに混じっちゃうっていう話
なの。そこ面白いんですよ、うん、ホームレスになるのにデパートに行って道具を買い揃える。
そう、 だからちょっと最初はホームレスごっこみたいなんだけど、うん、結局はそのホームレス関係の人と結構深く交流しちゃうんだよね、
うん、
だからそのいわゆる社会生活と社会生活じゃないところの狭間にいるような感じで描かれてて、で途中からこの人主人公の女性は自分のことをスイレンと名乗るから、
そうそうそう
そう、スイレンっていうのはその女性の名前あだ名なんだけど、うん、その女性の人がホームレスの男の子と出会うんだよね。
そうです。
でその男の子は詩を書くんだけど、 その詩を書く男の子と自分女性のホームレスに泣いたての女性との交流と、あとはその家を解体した人とかの交流もあるし、
うん、
そもそもその昔住んでたそのお家の隣にいたおじいさんとちょっと肉体関係があるんだよね。
そうなんですよ。
でそういうことが絡み合った小説なんだよね、
あ
と猫の死体がちょっとこれは言わない方がいいと思うけど、猫の死体がずっと、
うん、
あの最初から出てきて、うん、まあ、それが後半にちょっとつながるんだけど、
ミステリーの
軽いミステリーみたいな要素もあって、だちょっと僕はこれは嫉妬して読んだんだけど、不思議だよね、このホームレスの描写もさ、汚いんだけど汚くもないっていうかさ、
そうですね、
詩みたいなんだよね。
僕はねストーリーとして読みました。
ああそうか、どうでしたその話は。
面白かったですよ。なんかね本当にたびたび物騒だったり、うん、ギョッとする描写とか展開があって、うん、すぐもうあの2日間で読もうと思ったら1日で読んじゃった、
うん、結構ね僕は初めて原稿を見たときはトイレに行こうと思ってたのにトイレに行かずに最後まで読んじゃったんだけど、それぐらい夢中になって読んじゃった、
うん、そんな感じでしたね、うん、新幹線で読み始めて、あの山手線に乗り換え、あ中央線で読んで、その後用事済ましてもう最後の解説だけ残して読み終わりました。その前にな
んかこの方の詩とか短歌はもっと詩的だったりするんだけど、
うん、
普通の小説だから小説っぽく書いてにもかかわらずすごく文章が的確だなと思ってさ、昔こう子猫を父が殺しちゃって、猫を殺した父がいて、その猫を砂に埋める描写とかがあって、
そうですね、
その砂がサラサラとこう水分含まない描写とかがすごい上手なの。
うん、あそうですね、
うん。そういうね、ハッとする描写が結構出てくる。
うん、あのみんなで海に行くところが、
あ海に、
うん、とても
バス旅行みたいなのするんだ
よね。超美しい場面でしたね。最後の方なんですけど。
なんかそう。あとこう架空の花が出てくるんだよね。
架空の花、
パントマイムの中で作る花が、
そうですね、なんか何やってんだって感じで読んでましたけど、
う
ん、
でもさ花とか虹とかさ、
うん、
あとこうホームレスだから噴水で体洗ったりしちゃうんだけどさ、
うん、
そういうちょっとした描写がすごい綺麗なんだよね。
そうですね。
あとほらロイヤルホストに行こうとするけど行けない描写とかさ、
うん、
2人で並んでロイヤルホストに行こうと思うんだけど、
うん、
結局違う店に入るとかいうね、
うんうんうん、
こうすごい映像的なので、これってねご本人が小説結局出版されなかったんだけど、
うん、
脚本に書き換えて脚本である脚本賞に応募したら最終選考に残って、
う
ん、でそれを見た映画監督の人が映画にしたいって動いてたことがあるみたいなんだよね。結局まだ実現してないんだけど、で僕もこれをねなんか雑誌に紹介して載せられないかっていろいろしたんだけどさ、ちょっとなかなかうまくいかなかったんだよ。
そ
う
か、
うん、でもこうやってこう紙の方にしてみると別にこれ普通に出版されててもいいのにと思うでしょ。
普通にこのまま三省堂書店に置いてても何の違和感もないですよ、
うん、今電子書籍でも読めるので、手軽に読みたい人はそれでも読んでいただけたらと思うんだけど、なんかね不思議な偶話みたいな、うん、
まあ、ただね紙で書店で売ってると思うとちょっと高いかもしれないですね、まあ、
文庫サイズだからね
1100円、普通の新潮文庫とかだったら5、600円500円ぐらいですかね、厚さから言って。
まあでもほら文芸文庫とかってこんなじゃない。
そうなんですか、
うん、文芸文庫ってのがあって、昔の古典とかを文庫サイズで売ってる本は、
はあ、
部数が少ないからこんくらいしますよ。
あそうなんですね、うん、
多分まあ自主制作でこれぐらい値段つけてやっとなんじゃない。
そうだと思います
ね、
僕も自費出版はしてるので。
本って難しいよね。
そうだからね自費出版でした場合はね 大判にした方が高くしやすいと思いましたよ、まあ、そう B5 サイズとかに。
でもこの本ってさ、文庫サイズだけど字の活字の感じとかが読みやすいよね、
う
ん
う
ん、
そうだから小説としてはそうだけど漫画だったらね大判にしないと高い料金つけらんないなって感じしました。
そうかも。結構これあこのサイズで読みやすくていい感じの本だと思っちゃったな。
うん
うん、
ただ運搬を考えると小さい方が楽なんですよ。
まあでもみんなのさ、みんなの意識がさ文庫本で1000円ぐらいするのがさ普通だと思った方がいいんじゃないだろうか、
は
い、
そうしてもらえると売る方としては助かるんですけどね。
うん、だってコスト的にはそれがかけないととても採算取れないよ。
そうですよ。
で逆にこのぐらいのサイズで1000円ぐらいする本を出せるんだったら、
はい、
出版もやっていけるよ。まだ
そうですね。
うん、この本でも夢の中でさ、エッチなことする描写とかがさ、やっぱ綺麗だったな。
そうですね。
うん、なんかでもこの語り手の女性もさ、おじいちゃんとしちゃったりとかさ、割とその辺がぼんやりしてるんだよね。あと人生観とかがさ、
うん、
やっぱりこう世間の人たちの感覚とちょっとこう超越しちゃってるとこがあって、
まあ、あんまり行きたがってない人ですよね。
いや死に対してのとらわれがね。
そう
なんだよね。
まあそういう人もいるんだなって感じで。
早坂龍さんは最初の小説のルピナスも、
はい、
あるこう死をテーマにしたノンフィクションを元にした小説だったし、うん、あと自殺についての短編集も出してるのね。
うん、
いろんな自殺のケースを書いた本、自殺12章っていうんだけど、
うん、
だから死についてのすごいこう囚われがあるんじゃないかな。
そうですね。借金玉さんも起死燃料に悩んでましたしね。
小泉さんそういうのないの？
いやあんまないですね。
なんでないの？よくたまにいますよね、自殺とか考えたことない人って。
あんまストレスがないからじゃないですかね。
そうなのか。変わってる。でもそれはなんかお家の育ちとかの関係なのかな。
いややっぱまあでも東京に住んでたらもっとしんどいと思います。
早坂さんの書く詩とかも、
うん、
本当に生命力がすごくない人 の、
そうです、ね、
あの短歌とか詩とかなのね。だからそれがすごく自分の気持ちにはマッチするんだよね。
あなるほど。
むしろいや僕短歌ってそんなにそもそも短歌の世界で好きな短歌って限られてて、
はい、
でも好きな早坂龍さんとかはいわゆる短歌の世界ど真ん中じゃないのね。
あ
だからその辺もこんなにすごくてすごく好きなものが短歌の世界ど真ん中じゃないってことがもうね、
うん、
僕と短歌の世界の相性の悪さを感じるんだよね。
でもそれこそ詩とか短歌とかの方に導かれるみたいに行く人は元気ない人多いんじゃないですか、
うん、だって元気な人短歌なんて読まないよ。
そうそうそう。俺はだからあんまそっちの感覚がないですよ。
昔ガロのでもガロでさえもさ、
はい、
なんかケラさんケラリーノ・サンドロビッチさんが芝居の中でさ、
ガ
ロ悩んでる人が読む漫画ってセリフが確かあってさ、
あ山田花子さんとか ね、
ねだからみんなのイメージはガロって悩んでる人が読む漫画
俺はだからあんまり僕もうちょっとヤンマがヤンマが
山賀出身で言い張ってるの。
山賀出身、
まあ、実際山賀出身なのか
数回しか載ってないけど
最初のデビュー山賀だった
んですか。ですね。だから山賀のヤンキー漫画とかの並びのそのバタ足金魚とか、その山賀はヤンキーとそういうサブカルが混然となってた雑誌なんですよ。
うーん、でも小泉さんそういう意味では不思議なポジションの漫画家です ね、
そうですね。
メジャーなのかマイナーなのかね。
桜の歌とか、
桜の歌ね、
杉村真一さんとか
面白いよ、ね、
ヤンマガの中でヤンキーじゃなくてそういうサブカル集のあるのが好きだったんですよ。
桜の歌面白かったね。
そう最高ですね。
ああいう奇跡みたいな漫画ってみんな今読んでるのかな。
あどうでしょうね。
そういうのにしようかな。昔すごく好きだった、今読み返したい漫画とか紹介しようかな。
あ
桜の歌とかね。
あじゃあ僕も90年代ヤンマが考察今売ってないかもしれない。
あと僕佐藤明さんの愛が忙しいと
か。あ大好きでしたよ、ヤングさんで。でもと大学生に入ってからあんまテンション下がっちゃった。
漫画小説にも含めてそういうのにしようかな。昔すごく好きでもう どういう切り口で言ったらいいんだろう、それって。
あ、今の話してるのは豊坂、豊橋の、
豊橋のね、イベント、9月23日のイベントで、
松野さんの誕生日に開催される、イベントの
なんだろう、もう
リスト
です。レジェンド漫画、
そうですね、それこそね、さくらももこさん、
そうだね、今の若い人はもしかしたらさ、桜の歌とか当たり前に読まないのかもね。
そうかもしれないですね。
今でもあるのか、桜の歌って。
まあでもね、僕最近あのバンドの T シャツのイラスト描かせていただいたんですけど、本当ジンバルロックを好きで読んでて、ピンクニップルに似たっていう、まあ、僕あの単行本出してるんですけど、バンド名で活動してくださってた、なんだっけ、グランパレードっていう九州のバンドの人たちのスクラップインマイルームっていう CD のイラスト描かせていただきました。だからもうね、そのともすりゃ20年近く前に出した本をこうして若い人が親しんでくれてると思うと、ああ書いてよかったなって思いました。
まあ本当ですよ。あと小泉さんの場合絶版になってる感じじゃないからいいですね。
まあ流通はほぼしてないんですけどね、ブックオフとかで、
ほら、かえってさ、角川とかで流通しちゃうとさ、
はい、
すぐ品切れになったらしちゃうじゃない。
そうですね。
成人後継者はその辺いいですよね。
はい。あとね、まんだらけとかにもありますし、ぜひお読みくださいね。
小泉さんは自分の漫画だと、ワイルドナイツとか、
そうですね、
僕そういうのしようかな。ワイルドナイツもそうだし、ワイルドマウンテンもそうだし、
はい、
もうなんでこの名作をみんな知らないんだっていう漫画をこう5つ選ぼうかな。でも長くなっちゃうかな。そうすると何冊、何巻
まで。ワイルドマウンテン8巻まであります、ね、
今品切れじゃないのかな。
どうだろう、小学館だと割とすぐ品切れにしますよ。
あんまりさ、全巻揃わなきゃいけない漫画だとさ、
そうですね、
書店が困るのかな。
電子書籍ってだと書店が一切儲からないですしね。
難しいね、漫画ね。
そう、
じゃあ1、2巻縛りにするしか。でもそんなこと言ったら愛が忙しいが選べないしな。
じゃあ5巻以内にしたらどうですか。
どうしよう、ちょっと提案してみようかな。漫画、
そうですね、
漫画ってとにかく長いからね。
そうなんですよ。
本当は笹生明さんとか短編集とか好きなんだけど、ないんだもん今品切れで。
はあ。
お気に召すままって短編集とかとっても良かったよ、オールカラーで。
へえ。
本当に桜ももこさんだって今更だけどさ、変な漫画いっぱい描いてるもんね、面白い。ちいまる子ちゃん以外の、
あ、そうでしたっけ。
ほら、こじこじも変だったし、
こじこじの頃は僕も読んでなかったんですよね。
神の力とか、神の力でいいんだよね。
スピリッツでなんか連載してたのありますよね。
そうそう、ちょっと頭クレイジー系の、
そうですね、長沢くん、
うん、それもあった。さくらさんね、僕ちょっと今回漫画芝居してみちゃおうかな。神の力だやっぱり。
じゃあさくらももこさんとゆかりの深い岡田アミンさんにしようかな。
岡田アミンさんも伝説の人だよね。
すっげえ面白いですよね、
でも長いな、どれも。
岡田アミンさん短いですよ。
でも結構何巻もあるじゃない。
ルナチック雑技団で2巻かな。
2巻か。
あ、でももう流通してないかもしれない。
その流通問題が悩ましいんですよね。結局いいテーマもついても流通してないんだもん。
そうなんですよね。あ、ちょっとだらだら喋ってたら長くなったから、そろそろ終わりましょう。
そろそろ終わりましょうか。
何かコメント的な紹介したいやつとか今回なかったですか。俺がアップしてないからないんだ。
あ、そうですね。あれからちょっと増えてないかもしれない。
そうですね、申し訳ありません。
ちょっと待ってね、ちょっと見てみますね。ブログはこの間読んだやつかな。
前回が14日だから、それ以降じゃないですかね。
とりあえずはブログの方にはないので、
はい、
ツイッターの投稿を今検索で出してきましたけど、
はい、
本と雑談ラジオで小泉智弘さんが未来の未来に激怒されてる、
申し訳ありません、
読書家さんが8月26日、
読書家さん、
はい、
反省しております。お酒を飲んでラジオで喋るなんて言語道断。
まあでもたまにはいいんじゃないですかね。ちゃんとカメラを止めるような構造になってたし。
そうですね。
庄司さんっていう人が8月21日に本と雑談ラジオ第68回でちょっと触れられていた大泉光成さんの朝原祥子を信じる人々を読んだ、
あ、それ読みたい、
修行体験を医者に分析してもらっているところや、
はい、
出家在家在家
在家
在家現信者元信者などのインタビューなど読み応えあった、
はい、
正野さんと小泉さんにもぜひ読んでいただきたいなって、
ありがとうございます。
指人形やってる庄司さんが、
はい、
あとグリズ
ブビーベア
グリズビーベアに関する僕の不満に共感してくれた方がいたりしますね。未来のこともちょっと反響があった。
あ、そうだ、グリズブビーベアで増野さんが言ってた、うん、増野さんには子供を誘拐された側を丁寧に描いた中国の最愛の子っていうのをおすすめしたいなって思いましたよ、
うん、あ、そうですか、
すっごい面白いですよ、
最愛の子、
最愛の子、
ちょっと気にしときますね。
一昨年ぐらいの映画です。
前回の自分の反省で何かを叩くようなノイズが響いててすいませんと自分がツイートしてますね、
うん、はい、じゃあそんなところで終わりにしましょうか。
そうですね、そうですね、まあ感想は結構あるんですけど、
はい、
まあわざわざ読むほどでもないかな。
今じゃあ終わりましょう。
終わりますか。
はい。
焦ってますね、小泉さん。
こんなだって内容のない時間がなかなか続く。
あのほら、そら今日で23日はぜひいらしてください。
そうですね。
話でね。
はいはいはい。
で多分
もう1ヶ月切りました。
漫画って切り口で提案しようと思っています。
僕はまだ未定なんですけど。
はい。
それでは。
そうですね。ということで今日はちょっと余計なこといつまでも喋っててすいませんでした。
いつでもありません。
はい。
では
ではでは。
さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。